今日の聖書箇所は、予備記第21章になります。ページは902ページです。予備記第21章、22節、お読みいたします。人が神に知識を教えようとするのか。神は高ぶる者たちに裁きを下されるのだ。イエブは三人の友人たちに対して問題提起をしています。これこそがイエブの友人たちの最大の問題であり、そして今日の宣教の主題にいたしましたように罪なのです。的が外れている。これ以上の的外れはございません。人間が全知全能なる偉大な神に知識を教えようとする。教えるということはできませんが、教えようとするその姿勢態度を、イエブは友人たちの姿勢態度に非難をしているのです。神は全能者です。全知者であります。無限の神です。言葉で我々は学んで知っております。しかし実際はいかがでしょうか。もちろん私たちはイエブの三人の友人たちに同情いたします。というのは、当時はまだ聖書は彼らの手元になかったからです。彼らが神について考え、神について知ろうとしたときに、どうしても特別啓示である聖書ではなく一般啓示によらざるを得ませんでした。予備記今まで学んできましたように、彼らは先祖伝来の言い伝え、先人の教えです。さらに一般常識、また自分自身の経験、信仰経験です。それによって神を知ろうといたしました。実際旧約聖書の予備記はその一般啓示を教えている書として知られています。私たちの仲間内にもことさらに一般啓示を強調する、そういう方もおられます。しかしながら、予備記を学んできてお分かりの通り、一般啓示には限界があるのです。限界がある。だからこそ特別啓示である聖書を神は私たちに預言者を通して与えてくださったのです。一般啓示には限界がある。一般啓示によっては限界があるどころか、誤りを犯してしまう。実に予部の友人たちの問題はそこにありました。予備記を読まれて多くの方々が言われます。予部の友人たち三人、彼らもみんな正しいんじゃないんだろうか。読んでいてですね、彼らはどこが間違ってるんだろうか。どうして神はヨブの友人たちを退け、ヨブを受け入れられたのだろうか。わからないってわけですね。ヨブが友人たちの問題点、 鋭く指摘しています。ヨブの友人たちはなんと、神に知識を教えようとしている。この、全く的外れ。この罪を犯す。そして、そのような罪を犯していることを気がついていない。そういう人々であったのです。彼ら三人がこの時代の賢人、知識人として名が知られていましたが、人が絶対に犯してはならない最大の罪、神に知識を教えようとする。これこそまさに二行目にある通り、高ぶる者たちです。これ以上の高慢、高ぶりはないと言えましょう。では彼らが確信していた知識、何でしょうか。まあ、すでにお分かりですね。因果応報の原理です。因果応報。神に従順に従うならば、神は祝福をお与えになってくださる。逆に、神に対して不従順ならば、神から呪い、刑罰、見怒りを刈り取らなければならない。因果応報、彼らは固く信じていました。その確信の強さというものは、もしこれが否定されるとするならば、神に対する信仰を失ってしまうほど、神を信じる意味がなくなってしまうと思えるほどに、彼らにとっては重大なことだったのです。そこでヨブは、また22節に戻ってきますが、23節から、友人たちの因果応報の原理、これを固く信じる信仰に対して反論を加えるわけです。ある者は元気盛りの時に死ぬ。全く安らかに平穏のうちに、その体は油ぎって骨の髄まで潤っている。ある者とはおそらく高齢者でありましょう。高齢者にもかかわらず元気であります。24節に、その体は油ぎって骨の髄まで潤っている。まだまだ体は若い、健康そのものです。しかしそういう時にぽっくりと死ぬのです。何の痛みもない、苦しみもない、高齢になって、しかもまだ体は健康そのものが、ある日ぽっくり死ぬ。ある方にとってこういう死に方というのは理想としています。こういう死に方を死にたい、苦しまずにぽっくりと、しかも心の内は全く安らかに平穏のうちにであります。このことは神を恐れる人の特徴でしょうか。違うとヨブは言っているのです。悪者でもそうなのです。悪者とは神を恐れない不敬虔な姿勢態度を持っている人のことを聖書は悪者と言っています。悪い人であったとしても、神を恐れる人であったとしても、同じように25節、しかしある者は苦悩のうちに死ぬ。幸せを味わうこともなく、 対してある人はですね、若いのに苦しんで、しかもその生活においては幸福、幸せだった。人生に一度も幸せっていうものを味わったことがなく、まだ若いのに苦しみながら死んでいく。この人は神を恐れる人でしょうか？それとも不信の悪者でしょうか？そうです。両者なのです。神を恐れる人であったとしても、幸せを味わうことなく、若い時に苦悩しながら召されていく。悪者においても同じことが起きるのです。26節、両者は共に土の塵に伏し、ウジ虫が彼らを覆う。両者は共に、ヨブがここで言いたいことは両者共になのです。神を恐れる正しい人であっても、不敬虔な悪者であっても、この世の人生においては皆同じ。そして最後に死が待っている。その遺体は腐敗していく。皆同じ。このようにヨブは三人の友人たちが固く信じている因果応報、この原理をこの世では適用されない。因果応報の原理が適用されるのは死後であります。罪の支払う報酬は死であると聖書は言っている通り、人は死んだ後神の正しい審判を受けなければなりません。人は一度死ぬことと死後裁きを受けることは定まっているのです。しかしこの世ではクリスチャンだったとしてもそうでない人だったとしても同じなんですね。このようなヨブの言葉に対して三人友人たちはどのような思いで聞いていたでしょうか。言い返したい、反論したい。それに対してヨブはこう言います。27節、確かに私はあなた方の計画を知っている。私を不当に扱おうとする企みを。あなた方の計画とは、ヨブのこの言葉に対して反論をしようとする意図です。それはヨブにとっては不当の扱い、不当の扱い、これ今最近有名な言葉になりました、ハーマースっていうんです。イスラエルにテロ攻撃を加えたハーマース、それ不当に扱う、いじめるといったような意味でしょうか。ヨブにとって三人の友人たちの弁論というものはヨブに対するいじめ以外の何者でもありませんでした。さて28節からです。ヨブは具体的に因果応報の問題点を指摘してまいります。あなた方は言う、高貴な人の家はどこにあるか、悪しき者たちが住んだ天幕はどこにあるかと。高貴な人と悪しき者イコールって解釈があります。 が、この場合は家と天幕が対比されていますので、同様に高貴な人と悪しき者たち対比比べられていると解釈をいたします。高貴な人の家はどこにあるか、因果応報によるならば答えはあるです。高貴な人、尊べきお方、神を恐れる、そのような人の家はどこにあるか。あるよ、子孫孫に至るまで繁栄してるよ。あの方は子供に恵まれ、孫も恵まれ、経済的にも豊か、豪邸に住んでいらっしゃる。答えはあるです。二行目、悪しき者たちが住んだ天幕はどこにあるか。家に対して天幕です。住んでる人は悪しき者たち、神を恐れない輩です。どこにあるか、因果応報によるならば答えはないであるはずですね。ない、神を恐れる人の家はずっと続き繁栄している。それに対して悪しき者たちが住んでいる天幕はもうない、子孫は絶えてしまったが、これをヤブは本当にそうなんだろうかと問うのです。29節、あなた方は道行く者たちに尋ねなかったのか、彼らの証をよく調べたことはないのか。悪人が災いの火を免れ、激しい怒りの火から連れ出されるというのか。道行く人たちは旅人です。当時の世界を行き巡っている、したがって情報屋さんです。実際に目で見、耳で聞いている、そういう人々、道行く人たち、そういう方に聞いてみて、そうするならば証、その証言をきちんと見ること、知ることができるではないか。調べなさいよ。そうすると悪人、あ、そうね、あの、はい、神を恐れてないあのご家庭ですね、確かに今その場所には住んでいませんけれども、他の地域に、地方に移住されて、今は大土地所有者となり、その地域の権威、権力を握り、豪邸に住んでいらっしゃいますよ、と聞くことができる。悪人は災いの火を免れている。決して天幕はどこにあるかないではない。ただ移住しただけ、移り住んだだけ、移り住んで、しかもそこでは繁栄を極めている。三十節の、悪人が災いの火を免れ、激しい怒りの火から連れ出されるというのかの最後のというのかは、これは訳者の補足です。つまりこれは道行く人の証言の内容なのです。あなたが言うあの悪人、神のからの災いを受けるどころか、怒りの火を受けるどころか、今繁栄をしていますということですね。31節、誰が面と向かって彼の行くべき道を告げることができるのか。 彼がしたことに対して誰が報いることができるのか。その地位法において権威者、権力者となったその人物に対して一体誰が、ああしなさい、こうしなさいと、まあ、その神を恐れない悪に対して一体誰が報いる。罪の支払い報酬は死である。そのようにすることができるだろうか。この世では誰もできない。そうすることがおできになるのは神のみであります。神はその人の死後、その人を生前の神に対する姿勢態度に応じて裁きをなさいますね。三十二節、彼は墓場に運ばれ、その塚の上には見張りが立てられる。谷の土くれは彼には心よく、すべての人間が彼の後についていき、彼の先には数えきれない人がいる。塚の上には見張りが立てられるとありますので、この悪者が繁栄をしている、権力者であるということが明らかです。なぜ見張りを立てるんですか。墓をなぜ保護しなければいけないのでしょう。実はその墓の中には宝物がいっぱいあるからですよ。盗掘、墓泥棒から墓が荒らされるのを防ぐために見張りが立てられるわけですね。33節に谷の土くれとあります。時代も場所も違いますが、しかし一つの例としてはルクソールの、エジプトのルクソールの王家の谷を挙げることができます。そこでミトークスの墓が見つかりました。有名なツタンカーメン王の墓であります。王家の谷に新王国時代のエジプトの王たちの墓が24見つかっております。そのうちの一つですね。ツタンカーメンは神を恐れる人でしたか。いいえ、全くの偶像崇拝者です。しかし彼は若くして亡くなりましたが、このように見張りが立てられる、そのような豪勢な埋葬をされました。すべての人間が彼の後についていき、彼の先には数えきれない人がいる。そういういわばこの世的な価値観で見るならば、恵まれた幸福な人生を送った悪者は大勢いるとヨブは言うのです。ヨブの言うことは正しいですよね。34節、それなのにどうしてあなた方は虚しい言葉で私を慰めようとするのか。あなた方の応答は不真実以外の何でもない。不真実、すなわち事実ではない。ヨブの友人たちの因果応報の原則、この世に対する適用は非現実的である。実際は違うとヨブは言っております。さて、22節にまた戻りたいと思います。白板にアンセリムスの名言書いておきました。実際はやや文語の言い方がされていますよね。 知り得んがために我信じる、なんていうふうに言われていますが、分かりやすく書いておきました。神を知るために神を信じる。兄弟姉妹はいかがでしょう。もしかするとこの逆なのかもしれません。アンセリムスに何でも反対した当時の彼よりも若いアベラルデスという人がおりました。十字架の教理、贖罪論においてもアンセリムスの主張とアベラルデスの主張は両極端と言いましょうか。もちろんアンセリムスが正しいわけですが、それはそうとして、アベラルデスの場合はこうでした。神を信じるために神を知ることを求める。まず知ることだ。知識が必要である。それなくして神を信頼することはできない。言い換えならば、納得しなければ僕は信じない。納得できる証拠、納得できる根拠、それを示せ。納得できれば信じる。神は三位一体の神。納得できれば信じる。納得できなければ信じない。キリストの二世。納得できれば信じる。納得できなければ信じない。キリストの再臨。納得できれば信じる。納得できなければ信じない。これがアブラルデス。現代人の特徴といえます。が、アンセルムスは、神を信じる。それが優先すべきだ。聖書もそう教えています。神を恐れること、主を恐れること、それが知識の始めなのです。今日の礼拝クイズの答えです。主を恐れる。神を全く信仰を持って信頼する。神は真実な方。神は聖なる方。神は義なる方。神は善なる方。神は愛なる方。完全な方。間違いはない。神を信じる。そうすることによってですね、我々は神をよりよく、正しく知るに至るんですね。神を知るために神を信じる。神様に対する姿勢態度、アンセルムスは私たちに重要な名言を残してくれました。それに対してヨブの三人の友人たち、神に知識を教えようとする、これこそまさにアベラルデスの姿勢態度ではないでしょうか。神に知識を教えようとする。聖書はきちんとこう教えているにもかかわらず、自分は納得できない、だから信じない。これはですね、神に知識を教えようとする姿勢態度と同じですね。ヨブの三人の友人たちの罪、それは現在においても一部のクリスチャンたちに認められる罪なのです。だから私たちは、先ほど神を賛美しました。神は大いなる方、 大いに賛美を受けるべき方、神はそうです。大いなるお方なのです。我々のちっぽけな頭の中に神という方を入れようとすること自体、高ぶりの罪です。神は無限の神、全知全能の神。だから、神を知るために、神を信じる。ぜひ、私たちも、人が神に知識を教えようとしてしまう。このような、イヨブの三人の友人たちの罪を繰り返さず、神を恐れる、主を恐れることが知識の始めである。私たちはそのような信仰を持って、神に従っていきたいものですね。お祈りします。父なる神様、ご自身を褒めたたえます。あなたこそ、偉大なお方です。全能のお方であります。それゆえ、あなたの主権を認め、御前にひれ伏します。ヨブの友人たちが犯していた罪、神に知識を教えようとする罪、どうか私たちがそのような恐ろしい罪に陥らず、主を語りませ。あなたを信じ、そして従わせてくださるようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。